雑談の一つとして一つあったわ、なんか。
おう。
あ、どこで連載してんのやろ、サンデーなのか。読んでるのはあの、サンデーウェブリっていう小学館の漫画アプリがあるんだけど。
はぁ。
実際の連載はあれどこでされてるの？
なんて漫画？
連載されてるのかな。竜とイチゴっていう将棋漫画があるんですよ。
はぁ、知らないな。
知らん。竜とイチゴ。で、この作者の前作が、響っていう小説家になる方法っていう、なんか小説家、になる方法。まあ、その通りやねんけど、そういう漫画やって。
ああ。
知らん？なんか、響きは話題になった時があったと思うねんけど。
あ、そうなんや。いや、知らんな。
ただ俺、響き読んだ時にも1話で脱落してしまって。なんか、すごい天才少女の話やねんけど、やってることがむちゃくちゃなんですね。
うん。
なんか、ムカつくことがあったら、なんか、図書館の本棚倒して人を押し潰そうとしたりするんですよ、なんか。そういう、なんか、そういう描写が受け付けへんくって、やめたんですよ、途中で、響きは。なんか、天才の描き方がすごい暴力的というか。
ああ、はあはあ
はあ。で、苦手やな、と思ってて。で、それはそれとしてあって、で、なんか、竜とイチゴっていう漫画があったことも知らなかったんですけど、
うん。
その、竜とイチゴの何話目かが、すごい、ツイッターで話題になってて、
へ
え、そんな話題、これは見て体験してほしいみたいなのがあったから、もうそこの回だけサンデーウェブリでなんかチケットがあったから見たったんですよ。
はあ、はあははあ。はあ。
なんて言ったんやろな、どこから説明したらいいんやろ。将棋の話も俺あんまり詳しくないからうまく説明できひんねんけど、なんか将棋の中で一番強いのが竜王なんかな。その竜王に挑戦しようとしたら、棋士になって、なんか段階を経て対戦をせなあかんねんけど、アマチュアでも、アマチュアのルートでなんか一番になった人は、なんか特別にその竜王と対戦できる回があるんやったかな、確か。もう間違ってたらごめんね。そこら辺もちょっと俺の中でどうでもいい話なんやけど。でその竜と一号っていう漫画の話は、中学生の、その、いちごっていう女の子の中学生が、そのアマチュアルートから竜王と対戦するまで描いてる話やねんけど。
はぁはぁはぁはぁ。
その、話題になってる前の回を見たら、いちごは竜王を倒してるんですね。
ん？
アマチュアでありながら竜王を倒したっていうエンドになってるんですよ。
うんうんうん。
で、次の回見たら、それから数百年後って書いてるんですよ。
おぉ
えってなって。なこれって。で、後から俺は1話からちゃんと見ていったんですよ。何これって思って。
はあ、はあ、
ほな、ちゃんと、その1号は、なんか1号もなんか正確にちょっと難があって、なんか自分の持ってる主観の強さで人を傷つけたりする暴力的な女の子やったんが、その学校の元教頭で、今では用務員となってる、その、健全なおじいさんに、将棋の道に導かれて、将棋が面白くなって、様々な強い人と対戦していくって話なんですね。そもそものストーリーが。
うんうん、
で、一番最初にこう、めっちゃ強い棋士にコテンパンに乗されたから、あいつに勝ちたいっつって、なんか、早く対戦したいって言うんですけど、その、うん、あいつに、そういう偉い人と対戦するんやったら、ちゃんとした手順を踏まなくちゃいけないよって言うんですけど、そこをもうすっ飛ばして早くあいつと対戦したいってなって、アマチュアルートから、その強い人と対戦できるルートがあるよって言って、そこから快進撃をするっていう話なんですね。で、結構その中で様々なドラマがあって、もう普通に面白いんですよ。1話から読んでると。で、最後、竜王も倒して、1号はアマチュアのまま竜王を倒した、みたいな感じになって、で、その、やっとここまで追いついたと思って、そこの回を読んだら数百年後ってなってて、はぁって思って。ほんで、読み進めていったら、その、本当にその、本当に数百年後なんですね。
で、
日本でも将棋文化が昔よりもより浸透していって、みたいな感じなんですけど、そんな数百年後なんにもかかわらず、
うん。
いちごが数百年前と同じ姿でその世界にいるんですよ。
どういうこと？
ほんで、自分は、いちごだっていう、みんなは信用しないじゃないですか。はぁつって何言っとんこの子みたいな感じで。
はいはい、はい。
でも、その数百年後の世界でも、いちごはまたアマチュアとして、プロ棋士たちを泣き倒していくって話が始まるんですね。
はぁ、はぁ、はぁ。
ほんで、あいつ誰やねみたいな話になるんですよ。 なんか、昔のあの、伝説の騎士と同じ名前を名乗っているぞって話になって。
ああ、ほうほうほうほうほう。
でも、そんな数百年前に死んだ、百年前かな、死んだ人が今生きてるわけないし、あの人には子孫もいなかったはずみたいな、子供もいなかったはずみたいな感じで、あいつ誰やねんみたいな話になってて。
うん。
で、読者である我々もわからないんですよ、それは。
うん。
こいつ誰やねんつって。ほんで、うん、あの、漫画各話のコメントのとこでも、もしかして AI？ とかなんかそんな、いろんな、考察が行われてるんですけど、なんかね、うん、まだそれは解明されてなくて、この未来に存在してるイチゴが何なのかっていうのはまだ作中でも何も描かれてないですね。
あ、そうなんだね。え、ちなみにその100年後に飛ぶのって何話ぐらいなの？これ今パッと見たら200話とかまであるけど。
あ、182話って書いてあるな。
あ、結構後半やな。
その回だけ見たらハッてなるから、それで何これと思って読み直してきたからね。俺は。
ほんまや、サブタイ100年後ってなってる。
そんな展開ありなんだってみんななんかツイッターで言ってて。
思い切ったことするなぁ。
そうやね。
今より100年後なわけでしょ設定的にも。そう。今ってこの現代より。
そう。
それ、なかなか大変やけどな
ぁ。だからほんま未来を描いてるんですよ。普通に。
ねぇ。
で、その未来でも、イチゴはもう快進撃を続けるっていう感じで、そのキャラクター性とかに、なんか強さとかにみんな惹かれていくみたいな感じなんですけど、はい、こいつ誰やねんみたいな。
まあだから光る語の語のサイが いたの現代からスタートさせてるみたいな感じだね。はいはい。すげえな、知らんかったこれ。
なんかその響きの時はその天才性の表現がすごい受け付けなかったんですけど、
おお。
それは青年誌やったからかな。なんか少年誌、ちょっとそこがマイルドになってるんで、いちごちゃんも最初はな、これずっと思うんですけど、だんだんと結構かわいげがあるような感じに見えてくるんですよね。